口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日の第2回目の、坂口牧野の人生相談の時間です。はい、牧野さん、これまたですね、新年早々に本当にふさわしいご質問をいただきました。
なるほど。
不倫の相談です。いや、しかもこれ普通の不倫じゃないのがなんかひねってて面白い。でこれが多分牧野さんがですね、ほら会社とか仕事とか、そういうなんか側面からも多分面白い自由奔放な、あの回答をしてもらえるんじゃないかと思います。
なるほど、なるほど。
で、企業で働いている30代の会社員ですと、で、あの仕事の中でどうしても納得できないことがあり、ご意見をください、で先日私が担当したプロジェクトが大成功を収めました、でなおこの人ね、製造業なんで、何か企画して、売れたとか、あるいはちゃんとこう物が立ち上がったとか、多分そういうことだと思うんですけども、話戻します、資料の作成から提案内容の練り直しまで、寝る間も惜しんで努力してきた結果でしたと、でところがプロジェクトが終わって間もなく、同僚がその成果を何食わぬ顔で上司に報告し、自分の手柄のように振る舞っていたんですと、でその瞬間もう怒りで、胸がいっぱいになり、ちょっとおかしいな、怒りで胸がいっぱいになるって表現あるんですかね、まあいいや、それは気にしてどういうつもりだと、問い詰めたくなりましたと、でしかし問題がちょっと複雑なんです、彼は、かつて私が不倫関係にあった相手の現在の彼氏です。これがややこしくするわけですね。要するに、多分この相談者の方は結婚してるんだと思うんですけども、かつてご自身は結婚していた時に不倫していた女性がいましたと、でその人は多分独身だったのかな、でその女性のその彼氏がそのなんかご自身の成果を奪い取って何食わぬ顔で報告した人なんでしょうね、話戻しますと、当時私は結婚しており、不倫が発覚すれば家庭が崩壊するリスクがありましたと、で幸いなんとか穏便に関係を終わらせ、現在は家族と平穏に暮らしておりますが、そんな過去を知る彼に対して強く責めることができません。こういうことみたいなんですよ、でもしかしたら、彼は私の不倫のことを上司や同僚たちに暴露するかもしれない、そうすると出世に響くとか、もしかしたら最悪入れないかもしれないと職場に、でそのことを思うとどうにも行動に移せず、ただただ苛立ちを抱えながら日々を過ごしていますと、でさらに最近の出来、さらにってすごいな、まだあんのか、さらに最近の出来事が一層状況をですね、悪化させましたと、で彼が私の作成した重要な資料を勝手にコピーして、他のチームの打ち合わせで自分の成果として発表していましたと、でその資料は私が自信満々に仕上げたもので、今後の会社の全体の方向性を左右するような重要な内容でしたと、でさらに上司から、その憎んでる彼ですね、彼が提出した資料アイデア本当に素晴らしいというふうに上司が褒めていましたと、で私は何も言えませんでしたと、であの資料が私のものであると言いたかったんですが、彼がもし報復として私の過去を暴露したら、そう考えると結局黙るしかありませんでしたと、でそれ以来彼の存在が職場でのストレスの大半を占めています、彼を責めるべきなのか、それとも黙って耐えるべきなのか、自分でも分かりません、で仕事では正当な評価を受けたいんですが、家庭を壊すリスクを考えると動けません、どのようにこの状況を乗り越えたらいいでしょうか、どんなアドバイスでも構いませんので、ぜひ教えていただけると助かります、こういうことなんですね。でね、ここからちょっとこの文章に書かれていないことなんですけど、これ今のその不倫相手の彼氏というのは書かれていますが、その不倫相手の女性が現在の彼氏に対して、この相談者の男性とかつて不倫関係にあったかは言ったかどうかは書かれていません。
なるほどね。
だから本当に単に意地悪な男性かもしれないし、そんなことないのかな、そんな話ぐらいになるか、ちょっとただ本当にその意地悪な男が相談者の過去の不倫関係を知っていたかっていうのは分かりません、分からんけど、普通だとそういう話になるのかな、かなと思いますね。じゃあ牧野さん、いかがでしょうか、
不倫の話と、その不倫の関係をそのバラされるっていう話と、その資料を勝手に使われてるっていう話
とかね、あとは多分ここに書いてないんですけども、 まあ、似たような例がいくつかまたあるんで
しょ
うね。
あるんでしょうね。ね、うん、まあ、不倫の件はね、うんうん、もうだからやってしまったことはしょうがないから、うん、もうだからそこはだからあんまり今穏やかに過ごしている状態っていうのが、うん、その過去に行った不倫によって何か影響を受けるんだったら、それはもう不倫したのは事実だから、うん、もう残念ながら甘んじて受けるしかないですよね、それはね。
万が一
とな
って、その男性がバラしたとしても、
うん、そうそう、だから今のそのパートナーである奥様にそれを言うかどうかっていうのは私は別に言う必要もないと思うけれども、うんうん、何かもう本当にまずい影響が起こったらもう本当に真摯に謙虚に対応するしかないと思います、うん、まずそこはね、うんうん、でその資料のコピーについては、うん、
まあ、あれなんかな、分かんないけど多分組織で共有のサーバーとかフォルダーがあって、
う
ん、
そう
そこに保存してたとかそういうやつなのかな。
いや、
う
ん、だったらね、うん、あの資料だから使ってんでしょ、うん、であの資料を作るときに、うん、この資料とこの資料とこの資料とこの本を見たからこれちゃんとチェックしといてって言ってあげたらどうかなと思います。
どういうことちょっともう一度リスナーの方に、
はいはいはい、このご相談者が自分で苦労した、
うん、作った資料、ね、
資料っていうのを、うんうん、一人の男性が勝手に使っていると、うんうん、って言うんだったら、うん、それがだから許せないと思うんだけど、うん、私だったら、うん、そのもしも本当に自分で苦労した、うん、苦労してそのいろいろこう策を講じて作ったっていう実績っていうかそういう思いがあるんだったら、うんうん、いやいやこういう資料も見てやって、うん、こういうふうに言ってる裏はこうだよとかっていう、うん、あなたが培ったノウハウっていうのを全部彼に与えたらどうですかという、う
ん、むしろ資料を使って使われて怒っているにも、うん、怒ってるとか、うん、ただならぬ感情を持ってるのに、うん、むしろ情報を与えた方がスカッとするってこと。
そう、いやというのは、うんうん、というのはもしもね、うん、そのご相談の方が作って、うん、でその別の方がそれを勝手に、うん、その自分のものとして資料を使っているとしたら使う時の、うん、その資料に対する理解の深さっていうのは雲泥のものがあるんですよ、
うん、作る人がね、それは全て
そう、うん、だからそれは絶対的に自信を持った方がよくて、
うんうん、
でただ多分ね私がねちょっと恐れてるのは、うん、もしもね、うん、今はそのほらその資料自体が社内で評価されてるわけじゃないですか、
うんうん、
ね、
うん、
でもしもその資料が評価されなくなったとか、うん、逆にそのマイナスの評価を得出したら、いや実はねこの資料あいつからみたいなことを言うかもしれないでしょ、
うんうんうん、
だから、うん、ちゃんとそういったことがないようにちゃんと本質的な部分っていうのをだから伝えるっていうことを私はした方がいいんじゃないかな。あとね、
例えばですよ、例えば、うんうん、その資料にデタラメを紛れ込ませておいて、うん、相手に赤っ端を書かせるってのはダメなんですか。さす逆効果だ。
もう、まあ、逆効果というか会社に損害を与えちゃうことになるかもしれないし、でその資料作りってね、なんかその資料作りっていうと大した作業じゃないと思うかもしれないけど、うん、本当に自分で真剣に向き合って紡ぎ出した内容だったら、その紡ぎ出したプロセスっていうのは絶対自分の力になってるっていう自信は
あると、
ご相談者には持てるけど、うん、その使った人間には持てないんですよ。
あー、なるほどね。
だからそこは絶対的に自信を持った方がいいし、
じゃあ太陽と北風作戦でいうと、うん、太陽的にずっと照らしてあげた方がいい、
うん、いいんじゃないかなと私は思いますね。それにそういうふうにノウハウをだから相手に与えてしまった方が次に新たなノウハウを得なきゃいけないから、
うんうん、
今のマインドセットで何が問題かっていうと、うん、やっぱり過去作ったものにこだわってるっていうかすがっちゃってるじゃないですか、
はいはい、
それはもう捨てた方がいいですよ。
なるほど。皆さん、うん、僕が思ったことが、うん、この相談読んで3つあるんですね、うんうん、ちょっと1つずつ聞いてもらいたいんですけどね、はいはい、これねどう思います牧野さん、うん、現代においてよ、うんうん、現代においてその不倫と社内の出世とか、うん、関係あるんですか今。
ああ。
俺そもそもこれ悩むというか不安が本当当たってんだろうかっていう、これどう思います。
いやだから
やっぱ関係あんのかなやっぱり。
いやー、ね、っていうか関係どうなんだろうな、ね、
あちょっと待って牧野さん、じゃあまとめて言っておきますけど、うん、2番目がね、うん、これ過去のことだから、うん、このちょっとちなみにご相談には、うん、数ヶ月前なのか何年前なのか、うん、何十年はないか分かんないけど前から書かれてないんですけど、うん、昔のことを言われたところで周囲ってどうしたとかだからっていう反応以外あるんですかね、うん、
ないと思いますよ、
ね、でね3つ目、うん、これね俺ここにすごい気になったのが、うん、この全く主役級の扱いじゃないんだけど その元不倫してた女性、うんうん、この女性よりすごい引っかかってだって同じ職場の男性2人って相手にしますかね、これ俺の狭い経験だけかするんですかねみんな。
いやいやいや、
いやこれなんか2人こんな偶然であるんだったら3人4人とか5人とかありえ、
いやありえんじゃないですか全然、
ありえる、うん、ありえるんだ。
私が今まで行った世界で言うと、うんうんうん、あったな。
本当
あったあった。
あ、じゃあ女性が特別ってことはないわけですね。もしくは男性も同じパターンあるかもしれないし、ね、
だって近くにいちゃったらそうなっちゃうこともありえるじゃないですか。
ああ、うんうん、でかつねある種の脇の甘さと言ってもいいし、
う
ん、逆に趣味と言ってもいいかもしれません
そうそうそう
そう、そういう女性の方がいらっしゃったね、うん、そうか
で全然、
うん、そうかで話をねじゃあ戻しますとね、うん、この社内のなんか出世とか関係あるんですか、どうなんだろうこれっていう、本当相談ほらなんかほらよくさ第三者から見たら、うん、その不安自体がなんでそんな心配思ってんのってケースあるじゃないですか、うんうん、これってどうなんですかね、うん、
いやでも、うん、いや公式的にはないんじゃない、建前的にはないんじゃない、
ただっていうことはあの本当はっちゅうか、
うん、あそうだからその新ただその、うん、あの結局ほら日本の会社って、うん、上司の評価によって出世したりどうかって決まるって多いじゃないですか、うんうん、だからそこの心象っていうのは悪くなることがあるかもしれないよね。
あ、なるほどね、まあ、確かに言われてみれば、うん、国会議員でもそういうことの後に、うん、役職がね、うん、数ヶ月止まるとかいう例もありましたもんね。
そうそうそう、それとか、うん、あとはそのなんていうのかな、うんもしもだからそれがその明るみに出てしまって、うん、そのせっかく穏やかに過ごしているその家庭でのその家庭っていうのが壊されたとか、うん、そこに影響を及ぼしたりすると、うん、いやそれが最も大きな影響だと思いますけど、
ね、まあそうですね、うん、あの出世とかね、うん、云々はもうどうでもいい話とは今は言わんけど、うんうん、そうですよね。じゃあ牧野さん改めましてですね、うんはい、彼の存在が、ストレスの大半なんですが、うん、黙って耐えるべきかというところにはじゃあまず結論的には、
うん、黙って耐えるというか積極的にあこれも使えないよ、うんね、これも使えないよって言ってあげた方が、うん、あの多分なんか精神的にもなんかあの、うん、同じレベルというかプラスにあれできると思いますよ、
うんうんうん、だから、うん、なんかさっき太陽と北風って言ったんですけど、うん、むしろそうなんていうかそう逆手にとって、
そうそう逆手にとって
与え続けるぐらいがいい
と、逆手にとった方がいいと思いますよ。
でこれ気持ちの整理っていうのは、うん、むしろなんか時間に流す、ま、任すっていうか、うん、それやることによって変化することを期待すればいいのかな。
そう、うん、そうそうそう、うんうん、あのね、うん、あの人の作った資料って絶対説明に詰まるから、うん、そういう時にさらっと説明してあげればいいんじゃないかな。
あうん、だその行為として変えることで気持ちは後でついてくるんですか、
う
ん
う
ん、
そうそうついてくるし、うん、そういうのをちゃんと見てくれてる人って絶対周囲にはいるはずだし、そんなにその会社で大成功したプロジェクトっていうことがあるんだったら、
うんうんうん、
だからそれはただ、うん、ご相談者の悩みのポイントっていうのは、うん、そのモヤモヤを晴らす瞬間が今じゃないってことだと思うんですよ、
うんそう
ね、でもそこはもう、うんうん
諦めました、ね、
もう木が熟すのを待つしかないと思いますよ、うんすね、本当に、
うんまあ、あのおそらく30代ということですから、うん、もうしばらくしたら、ねうん、多分いろいろ心境の変化もあるのかな、うん、そうだと思いますね、はいうん、ということでアーダーコーダー言ってきた坂口牧野の人生相談でした、はい、坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで、次回もお楽しみに。